事業成長を阻む3つの思考の誤りと検証中心の解決法。競争市場を無条件に避けたり、成功を運の結果と片付けたり、最初から完全に異なるものを目指したりする姿勢は、検証の機会を減らしかねません。需要の確認、事例の逆算分析、小さな差別化実験によってアイデアを検証する方法を説明します。競争が存在するという事実は、需要の手がかりですが、収益性を保証するものではありません。成功事例は結果を複製するのではなく、顧客、提案、流通、価格、維持要因に分解する必要があります。初期の差別化では、すべての要素を変えるよりも、重要な顧客課題を一つ、より適切に解決する方法が効果的です。30件の事例、80% 歩、20% 差別化といった数値は、普遍的な法則ではなく、分析を助ける経験的な基準です。事業成果を貧困層と富裕層の固定的な思考様式で説明すると、資本、情報、環境、運った要因を見落とす可能性があります。ビジネスとコンテンツの分野では、富裕層は検証済みの公式を活用し、貧しい人はゼロから発明しようとするといった助言がよく登場します。これには、競争市場の需要を確認し、成功事例から学ぶべきだという有用なメッセージが含まれていますが、経済状況を個人の考え方だけで説明するのは正確ではありません。所得と資産形成には、初期資本、教育、健康、社会的関係、景気状況、制度、リスク許容能力、そして運も影響します。したがって、本校では人を富裕層を、乏しい人に分けるのではなく、事業成長を妨げる可能性がある3つの意思決定上の誤りと、その検証方法を扱います。まず、正すべき主張、富裕層は発明しない。普遍的な事実ではない。起業家は既存市場を改善することもあれば、新しい技術やビジネスモデルを開発することもあります。重要なのは、発明するかどうかではなく、次の質問に答えられるかどうかです。解決しようとしている問題は実際に存在するか？その問題を抱える顧客を具体的に見つけられるか？顧客にとって現在の解決策よりも意味のある利点があるか？顧客が費用を支払う、または行動を可能性があるか？競合他社が容易に模倣できない活動体系を構築できるか？全く新しいアイデアでも、検証済みの問題を解決でき、既存のアイデアを改善した製品でも、需要がなければ失敗する可能性があります。思考の誤り1、競争のない市場だけを探す。誤りの構造競争が少ないという理由だけで良い市場だと判断したり、競争が多いという理由だけで参入を諦めたりする誤りです。競合他社の存在は、顧客がすでにお金と時間を使っていることを示す手がかりになり得ます。しかし、競争が多いからといって、新規参入者が自動的に利益を得られるわけではありません。市場の魅力度は少なくとも次の要素を合わせて検討する必要があります。確認項目重要な質問観察できるシグナル問題の頻度、顧客来頻繁に問題を経験するか？繰り返される問い合わせ、不満のレビュー、手作業の発生、問題の深刻度解決しなかった場合の損失は大きいか？時間費用の損失、業務停止、リスク増加支払いし、顧客は実際に費用を支払っているか？既存の購入、サブスクリプション、有料の代替手段の利用、競争の激しさ、顧客獲得と運営に必要な費用はいくらか？広告費、価格競争、切り替えコスト参入可能性、法律技術流通の障壁を超えられるか？許認可、資本、データ、サプライチェーンの必要性、ユニットエコノミクス、顧客一人がもたらす価値は、獲得サービス費用より大きいか？売上総利益、継続率、返金率、レッドオーシャンとブルーオーシャンを正確に理解する、レッドオーシャンとは、既存の需要と競争ルールが、比較的明確な市場を意味します。ブルーオーシャン戦略は、単に誰もしていないことを、 探す概念ではなく、既存市場の境界を再構築し、新たな需要と価値の組み合わせを生み出すアプローチです。したがって、競争のない市場には次の2つの可能性があります。まだ発見されていない有望な機会である可能性があります。顧客の問題や支払い意思が不足している市場である可能性があります。競争の有無だけで、この2つの可能性を区別することはできません。実践方法、不便さに基づく市場検証顧客の範囲を絞ります。会社員ではなく、毎月複数店舗の勤務表を手作業で統合している小売店の管理者のように具体化します。現在の行動を調査します。顧客が最後に問題を経験した時点、使用した解決策、支払った費用を尋ねます。競合する代替手段を広く定義します。同じ製品だけでなく、シール外注、手作業、問題の放置も代替手段です。繰り返される不便さを記録します。遅さ、複雑さ、高価格、不確実性、アクセスのしにくさなどに分類します。小さな提案を試します。説明ページ、試作品、事前申し込み、有料パイロットなどを通じて実際の行動を測定します。関心を示した人の数よりも、購入、予約、再訪問のようにコストを伴う行動の方が、より強い検証シグナルです。思考の誤りに成功事例を運やブランドだけで説明する、分析のない賞賛と過小評価の問題、売れている製品や閲覧数の多いコンテンツを見て、運が良かった、有名だから可能だった、とだけ判断すると、学習可能な変数を見つけられません。反対に、成功事例の表面的な部分をそのまま模倣することも危険です。成功には、ブランド認知度、既存顧客、流通網、タイミング、予算など、外部からは見えない条件が含まれているためです。リバースエンジニアリングの目的は、成果物を複製することではなく、結果を生み出した仮説と構造を抽出することです。成功事例をリバースエンジニアリングする5段階1。比較可能な事例を集める同じ顧客、価格帯、流通チャンネル、または利用状況を持つ成功事例と一般的な事例を合わせて収集します。成功事例だけを見ると、すべての特徴が成功要因のように見える生存者バイアスが生じる可能性があります。30件の事例は、多様なパターンを見るための実務的な出発点にはなり得ますが、統計的に保証された最小サンプルではありません。市場規模と事例の同質性によって必要な数は異なります。2、共通の形式で記録する分析要素、記録する内容、対象顧客、誰のどのような状況を狙っているか、問題顧客が避けたいもの、または得たいものは何か、価値提案より早い、簡単、安い、安全のうち何を調しているか、証拠レビュー、実績、実演、保証などどのような根拠を示しているか、価格水準と費用を正当化する方法は何か、流通検索、紹介、広告、パートナーなどどこで顧客と接点を持つか、コンバージョン、顧客に求める次の行動は何か、維持再購入や反復利用を生み出す要因は何か。3、成功要因と単なる相関を区別する、成功したコンテンツがすべて短いタイトルを使っていたからといって、短いタイトルが成功の原因だと断定することはできません。タイトルの長さ、公開時期、テーマへの需要、配信チャンネルなどを個別に試す必要があります。4、重要な変数を一つずつ試す、価格、タイトル、デザインを同時に変更すると、何が結果を改善したのか把握しにくくなります。可能な場合は、一度に重要な変数を一つだけ変更し、コンバージョン率、完了率、再購入率など、事前に定義した指標を比較します。5、自分の条件に合わせて再設計する大企業の割引方針や著名人のコンテンツ形式をそのままコピーすることはできません。利用できる資本、信頼度、チャンネル、技術、 顧客層に合わせて原理を応用する必要があります。思考の誤り3、最初からすべてを違うものにする。新しさと価値の違い、製品が独自であることと顧客にとって価値があることは別です。顧客は新しい機能を理解し、使い方を学び、既存の代替手段から移行しなければなりません。こうした切り替えコストも大きくなる可能性があります。反対に、既存製品との違いが全くなければ選ぶ理由が弱くなります。重要なのは親しみやすさと差別化のバランスです。 80% 検証、 20% 差別化の正しい使いか、 80% も検証済みの公式にした場合、 20% だけ変えるべきだという助言は、実験範囲を限定する経験則としては有用です。しかし、あらゆる業界で実証された比率ではありません。規制産業、先端技術、芸術、プラットフォーム事業では異なる水準のイノベーションが必要になる場合があります。比率より重要な質問は次の通りです。顧客が維持してほしいと望む慣れ親しんだ要素は何か。顧客が最も不便に感じている一つの点は何か。その不便さを競合他社より明確に改善できるか。顧客が違いを短時間で理解し、自ら確認できるか。一つの軸で差別化する方法、すべての機能を変えるのではなく、顧客価値の大きい一つの軸を選ぶことができます。速度、注文設置処理、または結果に到達するまでの時間を短縮します。利便性、登録手順、入力項目、学習負担を減らします。価格構造、初期費用、決済リスク、または予測しにくい料金を減らします。信頼、検証資料、透明性のある基準、保証、サポートを強化します。対象の特化、特定の職種、業界、言語、または利用状況に合わせます。接続性、既存ツールとの連携やデータ移行を容易にします。マイグリオポールの戦略的観点では、差別化は機能を一つ追加するだけにとどまりません。競合他社とは異なる価値提案を支える活動が、互いに噛み合ってこそ持続可能な違いになります。模倣、リバースエンジニアリング、盗用は異なる成功原理を分析する行為によって、成果物を無断で複製する権利が得られるわけではありません。事業分析と創作では次の境界を守る必要があります。分析できるもの、公開されている価格と商品構成、カスタマージャーニーと購入手続き、一般的な事業方式と問題解決の原理、公開レビューで繰り返される要望と不満、直接観察したまたは合法的に取得した成果データ複製すると問題になる可能性があるもの、文章、画像、映像、音楽、コードなど著作権で保護された表現、商標について、混同を招く名称とデザイン特許で保護された発明、営業秘密、またはアクセス権限なしに取得した利用規約や個人情報保護の原則に違反して収集したデータ、アイデアや一般原理を学ぶことと他社の具体的な表現を複製することは区別しなければなりません。実際に適用する前に、該当する国の知的財産権と契約条件を確認する必要があります。名高間の検証客例時点、実施作業成果物、1日目対象顧客と問題を一文で定義問題仮説、2日目競合製品と代替手段を調査、競合代替手段の表、3日目顧客インタビュー観察、実際の行動と不便さの記録、4日目成功事例、一般的な事例を同じ基準で分析パターン一覧、5日目差別化する一つの価値を選択、価値提案文、2日目最小限の提案または試作品を公開、説明ページまたはデモ、なたかめ行動指標を検討後、維持主主性中止を決定、次の実験計画。短期検証の目的は1週間以内に事業性を確定することではありません。費用の大きい開発や在庫投入の前に、最もリスクの高い過程を確認することにあります。AI を分析補助ツールとして使用する場合、生成 AI は レビューの分類、競合製品の比較表作成、価値提案の草案作成、実験アイデアの発想を支援できます。ただし、AI が作成した分析には事実確認が必要であり、入力データに顧客の個人情報や企業の非公開情報を含めてはいけません。推奨手順は次の通りです。公開され合法的に取得した資料だけを入力します。 AI に観察された事実と推論を区別して出力するよう求めます。原文と照合し、価格、機能、数値、引用を確認します。 AI が提示した共通点を仮説として扱い、実際の顧客行動で検証します。最終判断と責任は人が担います。結論、事業成長は全く新しい発想と成功した結果の複製のどちらかを選ぶ問題ではありません。検証済みの需要から出発し、競合事例を構造的に分析し、重要な顧客問題を一つよりよく解決する反復的なプロセスに近いものです。競争は需要の手がかりに過ぎず、成功を保証するものではありません。また成功事例の共通点も検証前の段階では仮説です。人の経済状況を考え方のせいにするのではなく、観察可能な顧客行動、費用、コンバージョン、維持率、収益性のデータに基づいて意思決定を改善する方がより正確で実用的です。